中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどお話を伺います。インタビューアーは FM 那覇の平東生です。それではお楽しみください。
はい、中村さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
どうも。中村圭介ニュースとしてですね、はい、中村さんがコロナで陽性になったっていうことをツイッターで見まして、うん、
はい、
今日はコロナ明けということで収録をしているっていう感じなんですけど、
はい、
ちょっと不謹慎な言い方なんですけど、まあ、せっかく、うん、せっかくこういうことに、ね、まあ、なってしまったということであれば、はい、うん、やっぱり皆さんにお伝えしながら、お詫びじゃないですよ、うんうん、謝れって言ってるわけじゃなくて、しっかり、あ、どう大変だったのかっていうことを、うんうん、まあ、みんなで確認するっていうこととか、うんうん、まあ、最後ね、行政って何でできるんだろうって話までいけるといいなと思ってる、うん、いるんですけど、はい、どんな感じで感染にしてしまったっていうことはあるんですか。
そうですね、最初が、息子がおりまして、うん、まあ、保育園に通っていて、
息子さん2人いらっしゃったん
ですね。そうですね、2人いて、上の子が保育園で、その陽性者が出て、その園児全員で、職員さんもみんな濃厚接触者になりましたっていうことで、で、まあ、その連絡受けた時は、まあ、私、議会にいたんですけど、なので、まあ、うちに帰ると、まあ、濃厚接触者と同居することになると。で、早めに、まあ、息子の検査は受けなきゃいけないし、その、いつかかったかっていうのが定かではないので、まあ、私も検査を受けなきゃいけないだろうということで、まあ、議会には一応説明はして、で、翌日に息子と私と、まあ、PCR 受けに行って、保育園ももちろんその検査はする予定だったんですけど、はい、集団での検査が、ちょっといつになるか分かんないっていう話だったんですよ。それをちょっと待ってるのも難しいから、ということで、ドライブスルー形式でできるっていうのがそのフィッシャルセンターありますんで、そこに行って旧那覇市民会館のところまで行って、まあ、検査をして、でその日でまあ結果も分かるというところで、午前中に受ければその日の夜には結果が分かるというところで、息子が陽性になりましたと。
息子さんの陽性がここで分かったんですね。
で、私は陰性だったんですけど、濃厚接触者にはなるので、まあ少なくともまあその一緒に生活しているところから7日間はまあ自宅で待機してくださいねと。ただその陽性になった息子をそのまあ別で生活してもらうというわけにはいかないですし、
そうですよね、私保育園だもんね。
そうそう、私一人のその療養期間を短くするために、私一人でじゃあ別のところで住むかっていうと、その選択もちょっと難しいなと。まあ小さい子二人で妻一人に見てもらうっていうのもちょっと厳しいなという状況だったんで、これはもうしっかり自宅でまあみんなで待機してこもろうということで、私もまあその日からこもってるという感じですね。なるほど。
もう家からあまり出ないようにする、うん、ってことですね。
まあ、その時点で私自身は陰性だったので、その議会ですとかお仕事関係のところで、まあ、直接的にその、迷惑っていうのはそんなにはなかったかなとは思うんですけど、
まあ、打ち合わせをリスケするみたいな感じですかね。
はい、ですね。まあ、なので、まあ、そこで、まあ、みんなでこもって療養をして、で、1週間近く経ってから、私も熱が出て、あ、これはとうとう移ったなという感じで、まあ、
もう自覚症状があったんですね。
そうですね、もう熱が出てしまったので。で、まあ、病院に行って、そこも行ける病院がやっぱり限られてるんですよね。どこでもやってくれるわけじゃないし、濃厚接触者の人の検査をできる病院と、そのもう発熱があって症状もある人の受診もできる病院っていうのはやっぱ限られてるので、そこも県のサイトから紹介してですね、はい、いろいろ教えてもらって、まあ、近所で受けられるところあったんで、そこで抗原検査をしたら、まあ、陽性ですというところで、私もそこで陽性確認されて、そこからまた10日近く、自宅で待機をして療養すると。
息子さんの判明から中村さんの一旦は陰性だったわけでしょ、それで陽性になるまでの期間ってどれぐらいだったんですか。
最初、水曜日に陽性っていうのが分かって、翌週の火曜日に、私の熱が出て、
じゃあ6日間か。
水曜日に陽性っていうのが確認されたので、まあ、1週間近くですね。
そうか、1週間で。で、ここから今度はご自分のための、
そうですね、療養が。
療養がってことなんですよね。はい、 そうか、家族がこのリレーでかかるって結構なことですね。
そうなんですよ。
ああ、同時だったらね、一緒に
かかってる。そうですね。1週間ずっとこもればなんとかなるかもしれないんですけど、
う
ん、判明するのがやっぱり遅くなってずれていくと、そういう感じになって、だからもう3月はほぼほぼずっと家にいるみたいな感じでしたね。
あ、なるほどね。こういうリレー形式で時間を使ってしまわないって、使ってしまったっていうケースなんですね。
ここでその発熱がなく、
うん、
まあそのうつらなかったっていうところで、行けばもしかしたら短くなった可能性はあるんですけど、うん、どうしても小さい子で家の中でマスクをしてとか感染対策を徹底するにしてもちょっとやっぱり難しいところもかなりあるので、
う
ん、そこら辺はもう仕方がなかったのかなっていうのは、
うん、もうそこはもうある程度しょうがないっていうか覚悟はして、うん、あの気をつけるけど、うん、まあそれはしょうがないかなっていう覚悟はもうある感じだったんですか。そ
う
ですね、
うん、ただまあ実際そのかかってみるまでその、うん、どういう症状になるのかなんてわからないので、
うん、
そういう不安はやっぱりありますよね。
なるほどね。まずお子さんはどんな症状だったんですか。
そうですね、まあ、陽性発覚してから2日後、うん、金曜日かな、
うん、
の夜に、まあ、熱が出て、
うん、
でちょっと救急にかかろうにも、
うん、
ちょっと行ける病院もないし、で救急自分たちで車運転はできる状態ではありましたけど、うん、行ってみてもらえるかってそういうわけでもないので、
うん、
で、まあ、どうしたらいいのかっていうので、その窓口に電話しようとしたけど、まあ、5時までの窓口っていうのと、
うんうんうん、
それ以降の窓口というのがあって、うん、で、そういった情報って、陽性になりましたっていうところでは、スマホに、CMS で届くんですね。ショートメッセージで、こういう場合は、どこどこに電話してくださいっていうのが来るんですけど、もう最初って結構、忙しくって、なんていうか、うん、頭の中せわしなくなってるので、うんうん、まあ、その状況で、マイハーシスってその健康状態を記入してくださいっていうお知らせから、
うん、
カカオですかね、
うん、
ココア、
ココア、ね、
ココア、うん、接触したかどうかっていうのをちゃんと入力してくださいねっていうお知らせが来たりとか、うんうんうん、いろんなお知らせが来るんですね。うんうん、その中で、その陽性の方で相談したい場合は、ここに連絡してくださいっていう情報も入ってると。
うんうん、
で待機する場合はこういうことに気をつけてくださいねっていうメッセージも入ってる、
うんうん、
もちろんちゃんと読むのは読むんですけど、うん、いざという時にそれを思い出せるかどうかっていうところが結構課題だなと思って、うん、で、まあ、夜中に熱が出てきた息子の対応どうするかっていうので、うん、まあ、一旦救急に電話をして、うん、で救急車呼ぶべきなのかどうかっていう相談からちょっとしてしまったんですけど、まあ、実際はそういったその子どもの対応をどうするかっていうところだったり、うん、コロナの場合に連絡する場所っていうのもちゃんとあったりするので、
うん、
まあ、そこの周知の仕方っていうんですかね、そこは何か改善できるところはあったのかなと思って、
ね、
私がちゃんと見てればね、もちろん良かったんでしょうけど、うん、その辺はちょっと、うん、気になったところですかね。
そうかそうか、うん、割とじゃあもうこれはスマホでいろんな情報がどんどんやってくるって感じなんですね。
そうですね。
それでこっちも情報を出して、
うん、
そうか。
で、まあ、それでも息子が1日熱が出ただけで一応済んだ。
うん、なるほどね。ああ、陽性になって熱が出るまでも2日ぐらいは、なんか、
そうですね。だから症状があっての発覚だったらあれですけど、うんうん、PCR 受けて陽性でしたっていうだけだったので、うんうん、そこから症状が出るのか出ないのかは分からない。
そうか。じゃあ、まあ、熱が出たってことなんですね。そうですね。2日後ぐらいに。はい、
うん、
あ、そうか。じゃあ、そこから対応をして、
うん、
で、やって、まあ、いろいろな情報を調べたり、向こうから来たりっていうのが来たっていうところなんですね。そうか。じゃあ、そこから今度は中村さんが、
はい、
まあ、移るというか、ことになったわけですね。それが、また週明け。
週明けですね。
うん、それは、PCR 検査っていうのは割と頻繁に受けていたんですか？
いや、もう、息子自体は陽性に一回なってますんで、うん、次受けても PCR 陽性になるでしょうし、
うん、
最初の段階で私受けて、うん、まあ、陰性だったんで、うん、まあ、そのままずっと、何もなく、息子の待機が明けて、
うん、
濃厚接触者の期間であって、あ、7日だったかな、
7日間、ね、
過ぎれば、私たちも家族みんな、まあ、外に出ても大丈夫、解除になるというようなことを、まあ、期待はしてたんですけど、
うんうん、
まあ、実際症状が出たので、
うん、
まあ、そこで、まあ、初めて検査を受けると。
あれだったんですね。症状が出たんですね、その火曜日に。
はい、
うん。そうか。どんな感じだったんですか？
最初なんかちょっと、 ぼーっとするような感じがあって、うんうんうんうん、でちょっと熱が上がってきたなっていう、まあ、7度いくかいかないかぐらいで、うん、で夜だったと思うんですけど、うんうんうん、もう喉がすごい腫れてきて、うんうんうん、痛みは全然ないんですけど、うん、喉が腫れた状態でちょっとこう呼吸が苦しくなるようなぐらい、うん、で鼻も詰まってるわけじゃなくて、ただ本当にこう喉が閉まっているっていうんですかね、腫れて
気道が少し狭くなってる感じ、
狭くなってるっていうような感じで、うん、でそこからだんだん熱がバーッと出てきて、うんうんうんうん、まあ8度超えて、うんうん、で、まあ病院にもすぐには行けないので、うん、とりあえずまあ、あの手元にあったその解熱剤を、うんうん、まあ飲んで、したら、まあ熱はぐっと下がって、うんうん、あ喉はなんとかなったんだ、うんうんうん。で、熱もちょっと下がったんですけど、うんうん、で翌朝もすごい熱がまた出て、うん、で、そこでまあ病院にちゃんともう行って、まあ見てもらおうという感じだったんですね。うん、
なるほど。病院は行かれたんですね。
行きました。うん、でそこでもう39度以上出てたので、はい、で病院で見てもらって、でそこでまあ PCR 受けてもよかったんですけど、まあちょっと時間的に今日 PCR 難しいんで抗原検査でもいいですかと、うん、いうことで、うんうん、まあいいですよというので、あの鼻をこう綿棒みたいなのを入れて拭うような、うんうんうん、抗原検査を受けて、はい、それでその場で、陽性ですねということで、うん、まあ連絡を受けて、うん、それから。まあ、病院の方から保健所に連絡が行き、うん、保健所からまた電話が来るという流れですよね。
どうかすか、じゃ息子さんのこともう一回やるような、う、ね、自分のでもう一回やるって感じなんですね。
これ県から連絡が来、うん、那覇市の保健所から連絡が来っていうところで、うん、いろんなところから連絡が来るので、うんうん、こっちからレスポンス返すときにどこに問い合わせたらよかったのかっていうのが分かりにくいんですよ、
うん、
だからこのその入院の調整とかに関してはどこどこですみたいな感じになってくるので、だからいくつか番号を聞いて手元にメモってても、そこが何の役割をするのかってところまでちょっと調べないとなかなか分かんないんで、その辺の大変さはありましたかね。
そうなんですね。例えば表情がちょっとひどくなったらこれ入院だなみたいな判断っていうのは、もう医者っていうよりは中村さんは自分で考えるっていう感じなんですか。
いや、それも、うん、まあ、一旦聞いて、うん、まあ、こういう症状が出ているんで、うん、まあ、どうした方がいいでしょうかね、っていうような話を聞いたりとか。
そうか、電話による。
そうですね、はい。うん、で、電話で、その保健師さんがちゃんと受け答えしてくれたりもするので、うんうん、それ夜中でも一応、電話の窓口はあってですね、はい。陽性者の人しか、このお知らせが来ないって、その電話があるんですよ。そこに電話をして、まあ、対応してもらうという感じで。
そこで対応策を教えてもらうっていう、そうですね、そういう感じなんですね。はい、
まあ、ちょっと薬飲んで様子見ましょうかとか。
うんうん、中村さんの場合はどういう対応に最終的になったんですか。
いや、もう、日中だったんで、まあ、その熱が出てるし、うん、まあ、一旦病院で見てもらって、ちゃんと陰性か陽性か、うん、まあ、確認して、まあ、確定させた方がいいでしょうということで、まあ、行って、まあ、病院でお薬もらって、うん、まあ、あとはもう陽性だったんで、うん、まあ、あと治るまでは待機しようと。で、まあ、入院するかどうかも聞かれたんですけど、うん、まあ、入院はまあいいですということで。
そこまでではないかな。
そうですね。はい、
症状としては喉の腫れと熱。
喉の腫れと熱が終わってからはやっぱり喉がその中で擦れるので、擦れた状態でだんだん痛みが出てくるっていう感じだったんで、うんうん、まあ、ずっとうがいをして、
うん、
であと鼻がだんだん詰まってきて、鼻水の症状が、
あ、そうなんですね。
そうですね、うん、まあ、でもそれでも3日ぐらいでは、うん、ほぼほぼ全ての症状落ち着いてっていう感じですね。
3日で大体落ち着いたって感じなんですね、
は
い、
私の場合はそうでした。
最初の息子さんはここも2日ぐらいだったってこと
なんですよね。1日半ぐらい症状があったんですけど、それ以外も元気で、はい、
元気、
まあ、ただお家で何して遊ぶかっていうので結構大変、それはそれで大変でしたね。
そうですよね。お子さんも2日ぐらいでは治ったっていうことなの で、ね、うん、じゃあここからちょっと退屈っていう感じになったわけですね。
そうですね。
中村さんだけどもうその時ね、ちょうど熱、
ちょうど動けなくなってくるっていうところで、
ああ、そうか、はい、お子さんの対応ですね。といっても保育園には行かせられないんですよね、きっと。
そうですね、うん、はい。で、17日、うんうん、その、陽性発覚してから、まあ、10日経って、うん、息子の行動制限は解除になりますと、うん、でその段階では私いや陽性、うん、っていうことなので、うん、まあ、濃厚接触者になるのかどうかっていう話を聞いたところ、
一回かかった人だからね、
一、うん、回かかっ ってるので、で、その息子から私ももらった形になってるので、もう一度息子にかかるということはないですと。まあ考えてないということで、那覇市としては、まあその保育園とかも、まあ行っても差し支えないですよと。
あ、そういう判断なんですね。話になる
ということで、なんかこの辺は結構いろいろ議論はあったそうなんですけども、
そうかそうか。
まあ家族内で、まあぐるぐる感染が広がってしまったっていう場合でも、まあ一応行動制限解除になった子に関しては、まあ学校とかにも行けるよということですね。
なんだ。まあ、それが送迎しててたりするともう親がね、ダウンしてたら無理とか、
そうですね、
あとあれだよね、気持ちの問題としてね、親がかかっている子供を保育園に送っていいのかどうかっていうのは、一応ガイドラインとしてはいいってこういうガイドラインだったんですね。
通ってもいいんだけれども、親は出ちゃいけないって形になるので、うちの場合は、その、おばあちゃんに登場してもらってですね、登園の送り迎えをちょっとお願いした時期もありました。
なるほどね。はい、そうか
そうか。私も熱出て、その後、妻も少し熱が出て、体調崩してた時期もあったんで、まあ、保育園行ける状態ではあると、まあ、息子はすごい元気なん で家の中でずっと遊ばせるって言ったって、ちょっともうそろそろ限界も来てるぜっていうところもあり、まあ、あの保育園に送ってたっていうところもありましたね。
なるほど。保育園に、ね、じゃあ最後の方は行かせていた。
で、保育園で、あの集団感染が起きてるので、まあ、大体保育園に通ってる子たちも、まあ、その待機期間明けてきて、まあ、中にはご家族も、まあ、感染したりしながらも、まあ、一応子どもたち元気になった子は、まあ、保育園に通うというような状況ではあったみたいなので、
その間は保育園は空いているんですか？
しばらくは休みますよ。
ああ、そうなんですね。はい、感染者が一人出たということで、しばらく休んで、
でも全員が濃厚接触者になって、その中からまあポコポコと陽性判明してますんで、
じゃあ解除になった子からあの戻ってくる、
ですね、
一旦閉めて開けたら解除になった子から戻ってくるって感じなんですね。いや、家庭の事情によってはそこしんどいですね。
ですね。だから、まあ、うちはたまたまね、二人夫婦で、まあ、なんとか補い合いながらっていうのができましたけど、単身で39度、40度近い熱出て、病院どうしようかなとか、この場合どうしたらいいんだろうかなっていう対応とかを考えて動くっていうのも相当大変だろうなと思いますね。
一人親とかだったらもっと大変ですよね。そうですね。
一人で多くの子供を見てるとかってなると、大変ですよ。
そうか、そういうことだったのか。で、その後、奥さんと、あの2番目の子も、
まあ、そうですね、下の子も、まあ、妻の
感染する、
症状が出た段階で、まあ、ここもあのドライブスルー方式の PCR 受けに行こうって言って、まあ、受けに
行
って
PCR 行くのつらいですね。もう、
まあ、症状出てなければ、はい、運転はできるので、全員が同じタイミングで症状出てるとちょっとそれも難しいでしょうね。
そうね、うるタイミング、幸い逆にここは時差があったからちょっと元気になっていて、ね、運転はできたってことなんですね。そうか、それはもうご家庭によりますね。
そうですね。で、その段階でまあ2人も陽性だということで、
うん、そうか。それは何日後ぐらい？
それは、最初の子が陽性になり、翌週私が判明し、その週末ぐらいに妻と息子が判明したということで、はい。
じゃあ2週間以上みんなで、そういう期間を過ごさないといけないってことなんですね。
そうですね。
心配になるのは、じゃあそこでの生活、ほら、ご飯食べないといけないとかってあるじゃないですか。
まあ、親戚が、心配していろいろ差し入れ持ってきてくださったりとか、あとネットスーパーとかですね。
ほうほうほう。
そういったのもちょっと利用させてもらって。
それは宅配？
そうです、宅配。
宅配で食材とかお弁当とか届けてもらう感
じ。そうですね。はい。
そうかさ。それはやっぱあれですね、逆にコロナ禍でこの辺が充実したとも言えるから。
そうですね、
なるほど。そうですよね、中野さんとこ多分スーパー近いけど。
そうですね、
行ってはいけないわけね。
行ってはいけないんで、なるべくお家にいようっていうところで、はい、
なるほど。そうか、家族でこうやってリレー感染すると、普通今聞いただけでもやっぱ3週間弱ぐらいか、
ね、そうですね、
かかってるってことですよね。そうか、それはすごい、まあ、大きい損失でもあるし、まあ、まあ、結果だけど、何もなくてよかったっていうこと
で。そうですね。だから本当に、重症化とかってなる可能性はゼロではないので、
本当に。
そこはちょっと不安はありましたよね。
2番目のお子さんは小さいですよね。
そうですね。もうやっと1歳っていうところなんで。そう
か
そう
か。だから陽性だけど、まあ、症状ってあまり出なかった。
そうですね。
まあ、
ちょっと鼻水出たりとかするんですけど、うんうんうん、ただ本人喋れないので、まあ、機嫌がいいか悪いかぐらいでしかなかなか判明できない。で、熱がないってなると、まあ、それこそ無症状なんだろうなという推測でしかないっていうところですよね。
そうか。まあ、とはいえね、あの、陽性はもう出てるから。
うんうんうん、そうですね。
なるほど。これはちょっとしたこういうドキュメントっていうか、こういうことがあったんですね。
はい。
3月
3月大変でした。だから初めて本会議を欠席して、
しょうがない、
採決参加できなかったんですよね。
なるほどね。そういうことだったんだ。かかってみて、あと他に何、これ困ったなってとことかありました？
これ困ったな。
うん、
そう、いや、
あ、今の確かにその情報がね、対応しないといけないっていうこととか、
そうですね、その辺がやっぱり一番大変でしたね。あとその解熱剤があったんでよかったんですけど、それが遅れてるとおそらく喉もっとズタズタにやられてただろうなと思うんで、それちょっと怖いですね。たまたまうがいの薬とその解熱剤はうちにあったんですよ。
そうか。じゃあこれは今常備しといた方がいいかもしれないですね。
いいかもしれないですね、あとやっぱその水も飲めなくなってくるというか、
喉痛くて、
で、あの水をとにかく飲みたいんだけれども、そのもうだるいんですよ。で、寒気もすごいし、なので、まあ、ちょっと甘いそのスポーツドリンクを、もうこれも常備してたので、それをは飲めたっていうところで、それでちょっと水分も補給しながら、なんとか乗り越えられたかなという感じですね。
なるほど。何か、あ、これ、行政サービスでこういうのあったらいいのになっていうことってありました？
いや、もうなんか制度としてはある程度揃ってるのかなっていう感じはするんで、その最初の感染した時の説明であったりとかっていうのを、まあ丁寧にやるとしても、聞く側が何で困るかが分かんないんで、
そのあとちょっと判断能力も鈍ってたりするね。そう、判断能力鈍ってるね。
その時にちゃんと説明を聞けるかどうか、で、ちゃんと説明を伝えたとしても伝わってるかどうかっていうところの課題は、ちょっとこれは制度というよりは、まあなんかどうやったらいいのかなっていうのはちょっと悩むとこですよね。保健所の方も、まあ、あの、いろいろ話をして、何か気になることありますかとか、丁寧に対応してくださるんですけど、その時は分かんないことっていうのも結構あるのかなと思いますね。なので、その辺が、もう少しその、何か一覧になって見られるような状態のものがあるといいのかなとは思いましたけどね。
なるほど。そうか。
病院と、県の保健所と、市の保健所からの連絡が、まあ、来るわけですよね。だその辺がしっかり連携取れてたら、まあいいわけですけど、その辺はちょっと、その、かかった側とか、受診する側がいろいろ判断して、相談先を変えていかなきゃいけなかったりするので、その辺はちょっと、案内の仕方っていうのは工夫必要かなと思いましたね。
そうね。それでも今毎日1000人っていう単位で増えてるので、この対応ってのは大変ですね。まあ、早くこれが収まってほしいと思うけど、逆に少しこれがスタンダードだっていう、なんかもう非常事態感がもうないというか、
そうですね、
だいぶ日常の中にコロナあるっていう感じになってくる中での過ごし方とか対応の仕方とか、もう少し弾力的にやっていかないと、ずっと非常事態感でやっていくとね、生活自体もう守れない感じになってきますもんね。
ただ那覇市のその行政の制度というか仕組みとしてはまだ非常事態のままなんですよ。その保健所の増員とか応援っていうのも、まあ、他の部署の人たちの業務を削ってそこに人を送ってっていうような形で対応し続けてるので、まあ、これはこのままではちょっとまずいよねとは思うけれども、やっぱり感染も波があるので、その波が大きくなった時に、まあ、そうやって対応するっていうのが、まあ、今できる精一杯のところなのかなっていう感じがしますね。
まあ、それでも明らかに1年前とは状況違うので、やっぱちょっとここにどう対応していくか、あの変化にどう対応していくかっていうことは結構問われるところですね。
はい、
まあ、ただ、まあ、いろいろな、今日は中村さんをケーススタディに、あ、そうか、家族感染ってこういうことなんだっていうのがあったので、皆さんもね、もう気をつけてるけど、もうみんな。それでも、逆に、そうなってしまった時にね、冷静に
そうですね、
の対応できるようにっていうところの、まあ、一つの教訓、
うん
うん、中村さんのあの話を聞けてよかったかなと思います。ま
あ、なんか役に立つところがあれば
幸いです。はい、ということでお時間でございます。はい、中村さんありがとうございました。
はい、お大事に。
はい。